私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように。アーメン。私たちの主イエス・キリストにあって兄弟姉妹でおられる皆様、本日の福音書の箇所は、死から復活したイエス様をまだ見ていなかった弟子の一人のトマスが、この目で見ない限りは信じないと言い張って、それに対してイエス様が、信仰っていうのを目で見たことに基づかせてはいけないと戒めた出来事です。復活した主を見ることができたら、主が復活したのを信じてやろうっていうのは、これは全く当たり前の考え方です。弟子たちが見た、他の弟子たちが見たと言ってるのに信じられないっていうのは、トマスは彼らがデタラメを言っていると思ったのでしょうか。ひょっとしたら他の弟子たちには現れたのに自分にはないっていうのは不公平だ、そういう嫉妬も不信心を助長したのではないかと思います。結局イエス様はトマスにも現れました。この目で見た以上はもう疑うことはできません。お前は私の脇腹に手を当ててみないと信じないと言ってただろう、ほら触ってみなさい、そこまで言われて、トマスはもう私の主よ、私の神よと言って絶句状態です。不信心も嫉妬も吹き飛んでしまいました。私を見たから信じたのか、見ないのに信じる人は幸いである。この文のギリシャ語の原文のニュアンスはこうです。見ないで信じるようになった人々は幸いである。複数形ですが、見ないで信じるようになった人々は幸いである。または見ないで信じ出した人々は幸いである。そういうニュアンスです。つまり信じるきっかけに見るということがなかった、別のきっかけがあってそれで信じるに至ったということです。それではそのきっかけとは何か、それについては後で明らかになっていきます。もう一つ気をつけたい言葉として、幸いっていうのがあります。幸いっていうのはどういうことでしょうか。どうして幸福とか幸せと言わないのでしょうか。幸いっていうのは、幸福は幸福でもこの世の物事に終始した幸福ではありません。死を超えた永遠の命に預かっているがゆえの幸福です。死とか死をもたらす罪に振り回されない、支配されない、それくらい天地創造の神に見守られて、神から祝福を受けて生きられる、これが幸いです。仮に財産を多く所有してようとも、永遠の命と全く無関係に生きていれば、これは幸いでないことになります。このようにこの世の基準から見て幸福度が高くても幸いとは限らないのであります。逆に幸福度が低くても幸いであることがあります。そういうわけで、見ないで信じるようになった人々は幸いであるというのは、次のように言い換えることができます。復活したイエス様を見ないで、別のきっかけで彼を救い主と信じるようになった人は、神から祝福を受けて神に見守られてこの世を生きられる。万が一この世から死ぬことになっても、その時は永遠に 神の身元に引き上げてもらえる、そういうふうに言い換えることができます。もちろん復活の死を見て信じた他の弟子たちが幸いでなかったということではありません。彼らが死を目で見たおかげで、彼らが見たことを必死になって人々に伝えたおかげで、多くの人たちが見なかったにもかかわらずイエス様を救い主と信じるようになったからです。つまりイエス様はこういったことが後々起きるために、これからは見ないで信じるようになることが肝要だというのであります。それではどのようにして見ないで信じることができるようになるのでしょうか。見ることの他にどんなきっかけがあるのでしょうか。弟子たちは直接見ることでイエス様の復活を信じることができました。復活したイエス様を見たことで、神の偉大な力が働いたこの方は誠に神の一人子であったということが分かりました。それではなぜ神の一人子が十字架の苦しみを受けなければならなかったのか、それも旧約聖書のイザヤ書53章などで予言されていたように、人間の罪を人間に代わって背負って、人間が神の罰を受けないで済むようにするための身代わりだった、まさに予言の実現だったということが分かりました。それでは見ない人たちはどのようにしてそうしたことが分かったのでしょうか。イエス様は天に上げられ、弟子たちや他の目撃者たちも年月を経てこの世を去っていきました。しかしながらイエス様を救い主と信じる人は増える一方でした。彼らは目撃者でなかったにもかかわらずイエス様を救い主と信じていったのです。一体何が起こったのでしょうか。それは直接の目撃者である人たちの迫害にも屈しない証言を聞いたことが影響しています。迫害にも屈しない命を懸けた証言ですから、まさに真に迫るものがあったでしょう。聞いた人たちはこれは本当のことだと確信したでしょう。イエス様が昇天する前にすでに目撃者だった人たちに加えて、昇天後にイエス様と出会ったパウロが加わりました。まず彼らの体験談や教えがいろんな教会に送られる手紙の形にまとめられました。新約聖書の中で使徒書簡と呼ばれているところができました。その中でイエス様の出来事っていうのはいかに旧約聖書の予言の実現であったかっていう解き明かしもされました。こういった人たちの教えと旧約聖書の解き明かしに加えて、今度は目撃者たちの証言録に基づくイエス様の記録、イエス様の原稿の記録、つまり福音書がまとめられていきました。こういうふうにして旧約聖書に新約聖書が合体してキリスト教の聖書が出来上がりました。多くの人たちがこの書物を読み、この書物に基づく教えを聞いて、目で見ていないイエス様を救い主と信じるようになりました。まことにイエス様の言われるような見ないで信じるようになった幸いな人たちが誕生するようになったのです。もちろん人が聖書を読んですぐイエス様を自分の救い主と信じるようになるかといえば、必ずしもそうではありません。例えばキリスト教っていうのは西洋文明の土台の一つなので、それを理解するために読んでやろう、そうすることでこの混迷する現代世界を読み解いてみよう、そういう動機で聖書を読んでみても、 イエス様が読む人にとって救い主になるということはありません。また、古代のオリエント世界の文化や宗教を史料として読んでも同じです。さらには、イエス様を歴史上の思想家とか社会改革者の一人とみなして読んでも、イエス様が救い主になることはありません。思想家や社会改革者が死を超えた永遠の命などを与えないからです。それでは、どういう読み方をすると、私たち、古代オリエント世界にも、また西洋にも生きていない私たちが、また現代という時代のこのグローバリズムが渦巻く世界の中の日本にいる私たちにとって、どういう読み方をしたらイエス様が救い主となるのでしょうか。この問いに対しては、本日の使徒言行録の箇所が一つ参考になります。使徒言行録の2章ですね。それは、この箇所ですが、これはペトロが聖霊降臨の日に群衆の前で行った演説の最後の部分です。この長い演説の、説教といってもいいんですが、その中でペトロは解き明かしをします。要約しますと、お前たちが死刑に引き渡したのも同然のナザレのイエスは、実は旧約聖書に予言された神の一人子だった。そのことが彼の復活で明らかになった。イエスは異邦人の手に引き渡されたのだが、神はそうなることをすべて前もってご存知だった。お前たちにさせるままにしただけだ。そんなことも知らずにいい気なもんだ。神の一人子を死刑に引き渡すなどとは、なんと大それたことをしてしまったんだ。そういったことをペトロは述べてまいりました。これを聞いた群衆は心に突き刺さるものを感じました。私たちが用いている新共同訳の訳では、大いに心を打たれと訳されていますが、大いに心を打たれというのは辞書を見てみましたら、感動するという意味がありまして、感動するという意味ではありません。ギリシャ語の言葉なんですけども、カテニューゲーサン、カテニューゲーサンテンカルディアンというのがありますが、文字通り心が突き刺された。フィンランド語の聖書の訳はそう訳しておりますし、英語やドイツ語やスウェーデン語の聖書も、心が、切り裂かれるというような訳であります。感動したわけではありません。群衆はペトロたちに聞きました。私たちは何をすればよいのですか、どうすればいいんでしょうか。ペトロの答えは、悔い改めなさい。悔い改めなさいっていうのは、神に背を向けていた生き方をやめて神のもとに立ち返る生き方をしなさいという意味です。さらに、イエス様の名前に依拠して洗礼を受けて罪の許しを受けなさい。そういうふうにして自分たちと同じように洗礼を受けなさいというものでした。その結果、この日3000人の人が洗礼を受けました。キリスト教会が歴史上誕生した瞬間です。心に突き刺さるものを感じて、私たちは何をすればよいのかという問いを発するというのは、それまでの生き方は間違っていた、それを続けることはもうできない、方向転換しなければならない、そういうことに気づいて、じゃあ何が正しい生き方なのか、目指すべき方向は何か、そういったことを問うているのであります。つまり、生きる目的を再考しているのであります。聖霊降臨の出来事っていうのは、実は人間が生きる目的っていうのは、イエス様を救い主と信じることと切り離せない。人間が生きる目的っていうのは、 イエス様を救い主と信じることと切り離せない、そのことをペトロが人々に分からせた出来事であります。それを人々は分かって、それでイエス様を救い主と信じて洗礼を受けました。もちろんこの時の人々はイエス様を死刑に引き渡すことに直接間接に加担した人たちだったので、それはもう反省の余地が大いにあって、それをペトロに指摘されて深く反省しました。でも私たちの場合はどうでしょうか。私たちは別にイエス様を死刑に引き渡すことに加担していないので、ペトロの説教を読んでも同じように心に突き刺さるものはないのではないか。果たしてそうでしょうか。私たちは何をすればよいのかという問いは、生きる目的の問いであります。そういう問いは、それまで目的と思っていたことが目的でなくなってしまったとか、追求するに値しなくなってしまった、まさに目的を見失った状態の時に出てきます。あるいは、これまで指すたる目的もなく生きていたんだが、何かの原因で今やそれをはっきりさせなければ生きられなくなってしまうというくらい、そういう時にも出てきます。いずれにしても問いは同じです。私は何をすればよいのか。そんなことを考えないで生きていけるという人もいるかもしれません。しかし実際、新聞の新刊本の紹介を見ても、生きる目的を教えるというような本はたくさん出ています。多くの人が生きる目的、何のために生きるか考えたり悩んでいるしているのでありましょう。何のために生きるのかという問いは、多くの書物に埋もれて忘れられてしまった感がありますが、もちろん聖書も答えています。聖書がどう答えているかというと、本日の日課に関連したところで見てみますと、ペトロの演説の中に出てきますが、神の計画というのがそれです。これは実は本日の日課のちょっと前のところで言われているんですが、使徒言行録2章の23節のところです。それは、神が一人をイエス様を十字架の死に引き渡せるされるのを阻止しないでそのまんまにしたのは、これはお定めになった計画によりあらかじめご存知の上でそうしたと言っているところです。神が定めていた計画っていうのは、どういう計画かというと、それは人間が天と地と人間を作った神、人間に命と人生を与えてくださった神と結びつきを持てて、この世を生きられるようにする。これが神の計画です。それでは神との結びつきを持って生きるっていうのはどういうことかというと、それは殉教の時であろうが逆境の時であろうが、いつも神から守りと導きを受けられて、万が一この世から死ぬことになっても、その時は身元に引き上げられて永遠に作り主のもとに戻ることができる、そういう生き方をすること、これが神との結びつきを持って生きることです。そういう神との結びつきを持った生き方っていうのは、もともとは人間にはありました。しかしそれは失われてしまったのです。なぜ失われてしまったかというと、旧約聖書の創世記の3章で明らかにされているように、作られた人間が作り主の神に対して不従順になって罪が入り込んでしまったために、神との結びつきが失われてしまったのです。この結びつきを回復するためには、 人間の内に宿る罪を取り除かなければならない。しかしそれは人間の力ではできません。それは神もよくご存知でした。そのために神は一人をイエス様をこの世に送って、彼に人間のすべての罪を負わせて、十字架の上で人間の代わりに罰を受けさせて、その身代わりの犠牲のゆえに人間の罪を許す、そういう方策に出たのであります。それでイエス様を救い主と信じると、罪の許しがその人にその通りになるのであります。罪が許されたものになるので、その人には神との結びつきが回復するのです。このようにして、人間が失っていた神との結びつきを回復する、これが神の人間に対する計画であります。心に突き刺さるもの、私たちは何をすればよいのかという問いは、これらは実は私たちにも関係しています。神の一人子が犠牲になったのは私たちの罪のためだったからです。旧約聖書のイザヤ書53章で予言されていたように、私たちが神の罰を受けないで済むようにと、そして私たちが神との結びつきを回復できるようにするために、イエス様は十字架の道を受け入れたのでした。もし神の一人子が私たちの罪のために犠牲になったということが分かれば、何をすればよいのかというのは私たちの問いになります。その答えはペトロが言ったものと同じです。悔い改めて、つまり神に背を向けた生き方をやめて、神の方を向いて生きて、イエス様の名に依拠して洗礼を受けて、罪の許しの中に入って、聖霊を受けることです。ここで罪とは何か、罪とは何かについて一言申しておきます。罪とは神聖な神の意思に反することです。神の意思というのは十戒の中に凝縮されています。十戒についてイエス様はどういうふうに教えていたでしょうか。くしだらな目で異性を見たら、たとえ行為に及ばなくても会員の罪を犯したことになると教えていました。また、たとえ殺人をしていなくとも人を罵ったら第五の掟を破ったことになると教えていました。こういうふうに行為だけでなく言葉や心の中まで問われてしまったら、誰も神の前で自分は潔白だなどとは言えません。しかしイエス様は、そんな自分が神の罰を受けないで済むようにと犠牲になられた。だからイエス様は私の救い主です。そう信じれば、それで神から罪の許しを得られて、罪が自分に残っているにもかかわらず、罪の許しの中で生きられるようになります。これが神との結びつきの中で生きるということです。いつの日か神の前に立たされても、イエス様のおかげで私にはやましいところはありません。そう言っても大丈夫なのです。それにしましても、この世はなんと罪に満ちていることでしょうか。心の中にある罪が大手を振って言葉や行いに現れるのを許している感じさえします。ペトロが本日の箇所で、邪悪なこの世から救われなさいと言っているのは、私たちの時代にも向けられています。神との結びつきの中で生きるというのは、罪の力よりも強い力のもとにいて安心していられるということです。罪が私たちの心を惑わせようとして甘い声をかけてきたり、また私たちを怯えさせようとして怒り声をかけてきたりしますが、そうした声は神の御言葉に耳を傾ける者には、一時の耳障りな雑音にしか過ぎなくなります。聖霊に 一息かけてもらえば、埃のように飛んでいってしまいます。以上見てきましたように、聖書を読んでイエス様を救い主と信じる信仰に至ることができるのは、それは聖書が次のことを教えていると気づくことによります。どんなことを教えているか、まず、この自分はどうしてできたか、この自分は何か化学物質の複雑な化合の結果生じた何か偶然の産物としてあるんではなくて、そうではなくて、この自分に対してお考えと計画を持つ方が作られたということ、それを聖書はまず教えています。次に、じゃあその自分は今自分の作り主とどんな関係にあるかというと、その関係は崩れてしまっているということを聖書は教えています。そしてその関係を回復するために作り主は何をしてくださったかというと、まさに一人子イエス様を私たち人間のために送られたということが教えられています。こういうことを聖書は教えていて、それを読んでそうなんだと分かって、やっぱり神との結びつきの中で生きることは大事なんだ、その中で生きなければならないんだと分かって、それが生きる目的だと分かったとき、イエス様を救い主と信じるのは当然になります。このように聖書が人間の生きる目的を教えていると分かったとき、イエス様はすでに救い主になっています。神がイエス様を通して与えてくれた罪の許しの中で生きる人は、自分に注がれる恵みの大きさの上に思わずひれ伏してしまい、感謝と賛美を口にしないではいられなくなります。神を全身全霊で愛しなさい、隣人を自分を愛するがごとく愛しなさい、隣人が神との結びつきの中で生きられるように働きかけなさい、そうイエス様が教えられたことがまさに自分の一部になったような当たり前のことになっています。そういうふうに生きる人にとって、この世とはどんな世界かということについて、本日の使徒書の箇所でペトロは面白い言葉、仮住まいという言葉を使ってこの世を呼んでいます。最後にそのことについて見ていきます。この仮住まいの間、ギリシャ語の言い方ですが、トーンテースパルオイキアスユモーンクロノンというのは、気流者としての期間、気流者としての期間、気流者っていうのは一時滞在者、その土地の人間ではなくてよそのものであります。まさにカナンの地でのアブラハムがそうでした。キリスト信仰者にとってこの世は自分の本当の土地ではなく、よそ者として一時滞在しているということですが、それは本国が別にあるからで、その本国というのは天の御国、神の国であります。神の国は今は神のもとにありますが、この世が終わりを告げ、今ある天と地が新しい天と地に創造し直されるときに唯一現れてくる国です。キリスト信仰者はそこを目指してこの世を歩んでいるのであります。もちろん、私たちの聖書にあるように仮住まいと訳しても OK です。そういうことで本住まいが別にあることを意味しているからであります。そこで今生きているこの世を一時滞在の場所、仮住まいなんて言ったら、本住まいの天国の方が大事になってしまって、この世のことをないがしろにしてしまうのではないかと思われるかもしれません。でもそれは心配には及びません。キリスト信仰者にとってこの世で自分のものに見えるものっていうのは、本当は自分のものではなくて全て神から与えられたものです。伴侶にしろ、子供にしろ、ま また肉親にしろ、家にしろ、仕事にしろ、自分の才能や身体的な特徴にしろ、みんな神から与えられたものだと観念します。神から与えられたのですから、どう使おうが自分の勝手だということにはありません。与えることができる神はいつでも取り上げることもできます。だから完全に自分のものとして自分の欲望を満たすために、自分だけで消化するために与えられたんではなくて、神に与えられたものとして大切に用い、扱い、育てる。そうすることで神を全身全霊で愛し、隣人を自分を愛するがごとく愛せて、また隣人を神との結びつきに導くことができます。そういうわけで、この世にあるものは実はみんな神からお借りしたもので、しっかり世話し、正しく用いるようにと委ねられたものなので、そういうふうにするわけであります。もしこの世自体が本住まいになってしまって、自分たちはこの地の主人である、よそ者なんかではない、この世の他に、またこの世の外に本当の住まいなんかない、本国などない、ということになればどうなるでしょうか。そうなれば、創造主に対する恐れがなくなって、すべては自分の欲望を満たす手段になってしまうのではないでしょうか。本日の使徒者の箇所、第一ペトロ一章ですが、そこで、ペトロは、人を公平に裁く方を父と呼ぶならば、この仮住まいの期間、恐れを持って生きるべきであると教えています。公平と訳されていますが、ギリシャ語では、プロソーポーレンプトースという言葉ですが、これはどういう意味かというと、公平とも訳するんですが、人物が偉い人かどうか、人気のある人かどうか、多くの人の支持を受けた人かどうか、そういったことを全く考慮しない。そういったことを全く考慮しない。どんな行いをしたかに、それだけに絞って裁くという意味です。もう地位も何も関係ありません。すべてを見通されてしまうのです。それで恐れを持つことになるわけですが、恐れを持って生きるなんていうと、なんかビクビクして生きる感じがします。しかし、実はそうではありません。ペトロは、この後で言葉をどう続けていますか。第一ペトロの一章の18節ですか。キリスト信仰者というのは、先祖代々受け継いだ虚しい生き方から買い戻されるようにして解放されたものであると。その買い戻しにあたって支払われた代価っていうのは、金銀のような情けないものではなくて、神の一人子が十字架で流した尊い血であった。それくらい私たちは価値あるものとして神から見られているのである。そう言っています。この買い戻しの中にとどまる限り、神の裁きの前に立つことになっても、イエス様の血をかけられて純白になったものとして見てもらえるのです。神は誠に恐れるべき方ですが、その恐れというのは感謝や大きな安心と表裏一体になっています。キリスト信仰とは、なんと重層的で全てを網羅した奥の深い生き方を与えてくれるのでしょうか。キリスト信仰者は自分でも気づかずにそれらを手にしているのであります。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。アーメン。